今日の箇所はエズラ記3章1節から13節までです。エズラ記の3章、はじめに1節から7節までのところをお読みします。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと民は一斉にエルサレムに集まってきた。そこでエホツァダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシェアルティエルの子ゼルバブルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で主に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。彼らは書いている通りに仮用の祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。その後ジョークの全焼の生贄と新月の祭りの生贄と主の礼祭のすべての聖なる捧げ物、それからめいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。彼らは第7の月の第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。彼らは石切工や木工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシアの王クロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤホに杉材を運ぶためであった。アメン。前回のエズラ記のところでは、多くの人たち、多くといっても4万いくらかなんで、ですけれども、その人々、多くといっても最もイスラエル全盛期に比べれば、イスラエル民族がこの神殿のあるエルサレムを戻ってきた人数は非常にかつての全盛期に比べれば少ない状態だったんですが、しかし、このイスラエルの人たちが集ってきたことを前回見ましたが、そして、今日の箇所ではそのイスラエル人が集って何をしたか。彼らはですね、第7の月が近づくと、これ第7の月、これはイスラエル歴で第7の月は、我々日本の現代の暦では9月、秋です、秋の9月ぐらいの時期が近づくと、その時期はイスラエルにおいては、祭りが続きます。まず第7の月10日は、食材日として、年に一度大祭司が、至聖所に入って、食材を行う日。そして、第7の月の15日は、仮用の祭りが始まります。それは7日間一切の、最初の日は一切の仕事をしてはならず、そして7日間火による捧げ物を主に捧げ続け、そして第8日目も、清めの集会が行われ、一切の仕事をせず、そしてその祭りの期間、人々は仮の宿に住まって、そしてエジプトから出た人たちがアラウンド40年仮の宿を取ったことを記念して覚えるその祭りです。第7の月が近づきますと、人々は一斉にエルサレムに集まってきて、そして、その主の祭りを行いました。で、ただしですね、まだこの時神殿が壊されたまんま、土台が据えられていない 状態でした。そのところにまた周辺の諸国、このイスラエルに住み着いた外国人たちがですね、まあ、その、イスラエルかバビロン捕囚の70年の間、多くの異邦人たちがこのイスラエルに住み着いておりましたけども、その住み着いている異邦人たちがまだこのエルサレムにとどまっておりました。でそこで、この3節の方を見ますと、彼ら、まあ、すなわちイスラエルの人たちは周りの国々の民を恐れていたのでって書いてあります。恐れていたんです。確かにクロス王の命令によってイスラエル民族は、エルサレムとその周辺の、ところに戻ってきてよしという言葉が与えられはしたんですが、しかし相変わらずこのイスラエルにおいてのさばっている異国民たち、またその周辺の国々の民を恐れていました。でなんで恐れていたか、まあ、これ、まあ、エゼレ記の4章以降の方を見ても分かりますし、また以前ネヘミヤ記の方を見ました時に分かるんですけども、要するに攻撃を仕掛けるんですね。イスラエルの民がこのエルサレムにおいて神殿を建てることとか、また城壁を再建することを面白く思わない者たちがいるんです。ネヘミヤ記は城壁、まあ、すなわち皆さん一人一人に当てはまるのであれば、皆さん一人一人が人生においてもろもろ奪われてきたもの、それは城壁がしっかりしていないゆえ、霊的に、この御言葉に従って、イエスとノーをはっきりと言うことができないゆえに、多くの、悪しき者たちに分取りがされてきているような状態、それが城壁が壊れている状態だとネヘミヤ記で学びましたけれども、要するに敵はですね、この神の民の、もろもろの財産とかリソースを奪いたいんですね。城壁がない方が都合がいい、神殿がない方が都合がいい。だからこのイスラエルの敵は神殿が建てられること、また城壁が再建されること、それを嫌がるんです。でイスラエルの人たちはそれを知っていました。確かにイスラエルの人たちは、まあ、4万という人数が集ったんですが、しかし、相変わらず敵もその辺をのさばっていましたので、恐れていたんです。祭壇を築くことすら恐れていたんです。で彼らはですね、確かに周りの国民を恐れてはいたんですが、しかしそれでも祭壇を築きました。そしてそこで全焼の生贄、まあ、朝ごと夕ごとの全焼の生贄をこの第7の月から捧げ始めて、そして彼らは、律法に従って仮用のお祭りを行いました。イスラエルの人たちは以前はもう散り散りバラバラになっていたんですが、しかしですね、仮にも まだ神殿のもとへは捨てられていない時期がではあるんですが、しかしそれでも70年ぶりぐらいにもうこの主の祭りをしかるべき場所で、しかるべきその主の守りに従って行うことができたので、もう彼らはとても喜びました。そしてこの第7の月以降ですね、全焼の生贄を主に捧げ始めました。ただやはり主の神殿が再建されておりません。神殿の礎はまだ据えられていませんでした。でそこで彼らはですね、この主の神殿を再び建て直そうという機運が高まり、また主の祭りを行うごとに、主が示された律法を守り行うごとに喜びが増し加わり、主の御言葉を守ること、そして、それに対する喜びと祝福が、主から与えられることを喜びとして、そしてますます彼らはですね、この主の神殿を立て上げていきたいというその思いが強く、日々強くなっていきました。本当にですね、主の御言葉を守り行うこと、これは喜びです。教会から久しく離れていて、かつては教会に通ってたんですが、しかしそこから離れて、世に戻って、で世において破れて、 このバビロン捕囚の民のようにちりぢりになってしまった。そして主を思い返してですね、もう何年ぶり何十年ぶりかに教会に戻って主の御言葉を聞いて、主に示された御言葉を守り行う、何十年ぶりに守り行う、何十年前にはその主の御言葉を守り行うことが重荷で苦痛で何かつまらないこととして仕方がなかった人がですね、ところが主を久しく離れて世において災いにあって、そして久しぶりに主の御言葉を守り行うこと、それはですね、涙が出るほど喜びだったという人が結構いるんです。主の御言葉、かつては何かうざったいような、なんかそういうのを守りお堅い苦しい、まあ、そういうふうに思っていたんですが、しかし改めて主のその御言葉を守って、主の見守りのうちにいることがどんなにか安心で守られていてということをですね、やはり知るんですね。このイスラエルの民もそうでした。70年ぶりに主の宮に集い、そしてこの第7の月、主の祭りがある月に相集い、そして朝ごと夕ごとにですね、生贄が捧げられ、まあ、蒼天祈祷会と夕方の礼拝が、再び捧げられるようになって、そして本当に主の御言葉を守ることが喜びなんだなということが分かってきました。続いてじゃあ、3章の8節からですね、11節までお読みします。8節から、彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2の月に、シアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアとその他の兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人ヨシアとその子その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人ヘナダテの一族とその子その兄弟たちもそうした。建築士たちが主の神殿の礎を据えた時、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。アメン。いよいよですね、その主の宮の礎、それを、この、彼らがエルサレムにある宮に着いた時のその翌年の第2の月に、その工事が始まりました。そしてその工事が始まった時、賛美がなされました。ダビデ王の規定によってと宇宙説にあります。主の神殿の礎を据えた時、その王のダビデの規定に従って主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持って、このアサフの子らの子孫たち、レビ人たちはシンバルを持って、そして賛美を始めました。多くの人たちはこのバビロン捕囚の後に、その捕囚の地バビロンとか、イスラエルではないところで生まれた人たちが、おそらく大勢だったことでしょう。しかしそのレビ人の子孫たち、また祭司の子孫たちがそのしっかりと祭服を着てダビデ王の規定に従って、ラッパやシンバル、主を賛美する道具を持って、主を賛美しながら、その、主は慈しみ深く、その恵みのとこしえまで、 もう古くからある賛美にこれを、それに従って賛美を歌う時、本当に喜びが湧き起こりました。しかしですね、その喜びの叫びばかりでなかったんですね。12節と13節を読みします。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元井が据えられた時大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだのでその声は遠いところまで聞こえた。バビロン捕囚の前のですね、まだその第一神殿、ソロモンが建てた神殿を見た人たちがいたんですね。かつてまだその第一神殿、ソロモンの神殿が残っていた時、その神殿の荘厳さ、そしてその宮の栄光を見ていた老人たち、多くの老人たちが、いたんです。そして彼らの目の前でこの宮の元井が据えられた時、その老人たちは大声を上げて泣きました。このですね、きっとこのことの、5年前とか10年前とか、まさか再びこのイスラエルに神殿が据えられるなんて思ってもみなかったんですね。もう自分たちはちりぢりバラバラにされて、この異教の地で主の神殿も思い返されることなく自分たちは死んでいくんだ、そういうふうに思っていたこのかつて主の宮を見たことのある人たち、彼らはなんと生きている間に再びこの主の宮が礎が建てられるのを見ることができた。それはどんなにか泣くような泣きたいような感動的な場面だったでしょうね。確かにですね、この主の宮の礎が建てられた時、まだこの神殿の工事が始まったばっかりで、そしてそれは本当に初めのお粗末な状況だったかもしれません。しかしそれでもこの老人たちは再びこのイスラエルに集められ、そしてその主の神殿が建てられる。それはとても感動的なことでした。イスラエルの国は、その後イエス様の時代以降ですね、再びちりぢりバラバラになって およそ1900年間世界中に散らされる時代が再びやってきます。しかし、その後再びイスラエルが集まって共にイスラエルという国家が誕生する時がやってきました。その時のイスラエル民族の喜びはいかほどだったでしょうね。とにかく主はですね、本当に不思議なことをなされます。一度散らされた国家がですね、再び70年の後とか、あるいは1900年の後とか再び集められるなんて、これはもうイスラエル民族しかないですね。その他の民族は一度散らされたならもう他の民族と融合してもう歴史上から消え去っていくのが常なんですけども、しかしイスラエル民族はしっかりとこうして神の民として存続しております。ここで多くの老人たちはその主の宮の神殿が元井が建てられた時泣きました。主は確かに生きて働かれておられる。そしていかにですね、自分たちの罪とがそれが大きくて、そしてそのゆえに主に打たれたとしても主は憐れみ深いお方であり、しっかりと再び集めて主は慰めてくださる。自分たちは確かに罪のゆえに打たれた、しかし主は憐れんでくださった、そして再びこの神の民としての立て上げをなしてくださった。この時この時代 まだイスラエル民族は男子だけでも4万2000何名か、もう本当に少なくされ、かつての栄光はなくなりましたが、しかし再び立て上げがなされたんです。木は倒され、大きな切り株だけが残っていて、しかしその切り株からですね、再び新しい命が芽生えるように、このイスラエルは決して神の御前に投げ捨てられることなく覚えられていて、そして再び立て上げられたんです。老人たちはこのように泣いたんですが、しかし多くの民、若者たちはそれを喜びました。このレビ人や祭司の子孫たち、またイスラエル民族の子孫たち、外国で生まれ、そして父親とか、おじいさんとかのその世代から、その神の国としてのそのアイデンティティをしっかりと受け継いできた彼らは見たことがなかったんですね。イスラエルの神殿というものを、そしてまたその祭りがなされるということを彼ら知らなかったんですが、しかしその父や母や、またおじいさんおばあさんたちがから聞いていた、あの神の民の神殿が今こうして捨てられた、もう本当に彼らにとってはですね、生まれて初めての素晴らしい喜びの経験でした。しかし、老人たちにとっては、かつては知っていましたので、泣く経験でした。とにかくその喜びとですね、また泣き声とか本当にあまりにも大きかったので、その声は遠いところまで、鳴り響きました。私たちもこの人生において神の民として、神に召し出され、そして主に仕えるものとして主に仕えていた時期があり、もしかしたらある人はそこから離れていた時期、久しく離れていた時期があるかもしれません。あるいは、人生の途中で主に救われて、主に召し出されて、神の民とされることに喜び、この、バビロンやその他の地で生まれた若者たちが初めて主の宮へと戻されて、そこで初めて礼拝を捧げるこの喜び、その喜びを味わっているような、そういう人もいるかもしれません。いずれにしてもそれは喜びの叫びであり、また本当に感動の叫びです。主の神殿を再び捨てるということ、主を喜ぶということ、主の御言葉通り主の祭りを行うということ、主を祝うということ、それは喜びです。私たちにとっては人生のすべてです、主を喜ぶということ。このエズラ記のですね、この箇所、これはまだ彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の出来事でした。まだ始まったばかりです。主の礎が据えられたばかりです。彼らは初め恐れていました。周りの国々の民を恐れていた。しかし勇気を振り絞って、そして主の宮を建て、そして主の御言葉通り朝ごとに夕ごとに礼拝を捧げるようになった。それは誠に喜びでした。初めての人にとっても、またずっと昔それを経験していた人にとっても、それは喜びでした。そして彼らはこのイスラエルにおいて再びイスラエル民族として、神の民として立て上げを成していくことになります。もっともですね、それは一筋縄まではいかないもので、敵の妨害は確かにその地にあるんですが、でもそれでも彼らがこの神の民の立て上げをしたのは、やはり礼拝の喜びのゆえです。礼拝すること、それは喜びであるはずです。どうか皆さんはこの神の宮においてですね、礼拝を捧げているこの時、これは本当に永遠の後にですね、皆さんが天の御国に入った時、本当にこの時、あの礼拝の時は喜びだったなと思い返す時が来ます。諸々の 妨害が確かに世から入ってきます。いかに皆さんの気持ちをくじいてですね、礼拝の時間の前にいかにですね皆さん嫌な気分に陥れようとするか、また礼拝の直後にですね、いかに世のことを思い巡らさせて、そして皆さんを礼拝の御言葉の良き時から、その命の思い巡らしから引き離そうか、まあ、そういう敵の攻撃は確かにあります。しかし今皆さんが御言葉に向いて、常しえなる主に向かう、主を思う、主の御言葉を聞いて、それを思い巡らし、そして世においてその御言葉の通りに実行する、それは永遠の栄誉のある祝福の時です。どうか皆さんはこの礼拝の時、礼拝の喜び、また御言葉を守り行うことの喜び、主の御言葉の守りのうちにあるその平安、それは決して奪われることなく、そしていつまでも代々この礼拝の喜びを伝えて、そして世の人たちにも恐れずに伝えていって、この祝福のうちに預かっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。あなたの御言葉を守り行うこと、それは喜びが湧き起こってくるものです。このイスラエル民族、若い者たちは初めてこの喜びに預かり、そして初めは恐れていたんですが、でもますますあなたによって大胆にされてゆき、日々の朝ごとの礼拝、夕ごとの礼拝を守り行うようになり、ついには神殿のもといを建てるに至りました。神殿のもといが建てられた時、それを見た老人たちは以前を思い返し、また主のその不思議な導きを、主の憐れみ、それを思い返して、多くの老人たちは泣きました。しかし多くの若者たちは喜び叫びました。自分たちは神の民であると、そして神は確かに生きておられ、我々に報いてくださったのだと喜び叫びました。どうかしよう、あなたに仕えるということの喜びをますます私たちのうちに新たにしてください。そしてそこから離れている一人一人には、主よ、あなたに仕え、あなたの御言葉を守り行っていた頃を思い起こさせてください。そしてあなたに立ち返りますように、恐れ不安を取り除いてください。主の礼拝を守ること、それを妨害する者は確かにおります。しかしそのような妨害を恐れることなく、あなたを礼拝し、あなたを賛美することがいかに喜ばしいことであるか、ますます一人一人に知らしめてくださいますように。そして私たちがますますあなたの御言葉を喜び、礼拝を守ること、そのことによる祝福がますます増え広がり、そしてあなたの御言葉を守り行い、礼拝を守った一人一人が祝福され、ますます豊かにされ、栄えていくことを見るに、世の人たちもそれを見てあなたに立ち返りますように。イエスよ、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。